20、11月20日は世界 COPD デーです。健康づくり課50-8430。COPD、慢性閉塞性肺疾患とは、肺の細胞に炎症が起こることで、肺の細胞が壊れて肺機能が低下し、呼吸がしにくくなる病気です。日本には40歳以上の約 8%、約530万人の患者がいると言われています。主な発症原因は喫煙。COPD は長期間の喫煙による肺や気管へのダメージが原因と言われています。症状は長引く咳、痰や息切れです。肺がんの発生リスクが高まるほか、肺の炎症が全身に影響し、様々な病気を引き起こします。早期発見、治療のため、自覚症状がある場合は、早めに呼吸器科を受診しましょう。まずは禁煙から。COPD を予防するためには、禁煙がとても重要です。市のホームページの健康づくり課のページでは、禁煙に関する情報を提供しているので、ぜひご覧ください。藤沢禁煙サポート。禁煙相談を電話や窓口で実施しています。その人に合った方法で、6ヶ月間禁煙をサポートします。タバコに関する各種測定なども行っています。申し込み問い合わせ。電話で健康づくり課へ。二次元コードがあります。21。若宮雅子さん講演会。人生100年時代を楽しむ。スマホで広がる新しい世界。スマホは必要ないと思っている方。スマホを持っているけどあまり使っていない方に向けて、スマホでできることや便利になることについて、藤沢デジタルアンバサダー、若宮雅子さんにお話ししていただきます。時、12月22日日曜、午前10時から10時45分。ところ、市役所本庁舎。対象、定員。市内在住、在勤、在学の方、70人。抽選。費用、無料。申し込み、問い合わせ。11月25日月曜、必着までに、氏名、電話番号、あれば、E メールアドレスを、E メール、または郵送、往復はがき、で、デジタル推進室へ。郵便番号、251-8601、朝日町 1-1。E メールアドレス、fj1-dxs@city.fujisawa.lg.jp22。 野焼きの煙や匂いの苦情が増えています。環境保全課。県の条例で屋外でのゴミなどの焼却は禁止されています。近隣に迷惑がかからないよう、ゴミはルールに従って適正に処分しましょう。バーベキューや農業などによる焼却行為には、例外として認められるものもありますが、ビニールやプラスチックなどが混入しないよう注意してください。23。就労支援セミナー。専門家と考える職場のメンタルヘルスセミナー。職場における心の問題について辛さを感じている方や、その家族、企業の人事担当者などへ向けたセミナーを開催します。時、12月21日土曜、午後1時30分から4時。ところ、F プレイス、講師、大船心療内科院長、井出博之氏。対象、定員。 市内在住在勤在学の方100人抽選。詳細は F プレイス産業労働課各市民センター公民館などにあるチラシをご覧ください。申し込み12月5日木曜までに F プレイスのホームページから、または電話か来館で F プレイスへ。26-7811、二次元コードがあります。問い合わせ F プレイスまたは産業労働課。24-2023令和5年度決算のあらまし。2023令和5年度の一般会計および特別会計の決算が10月8日に市議会で認定されましたのでお知らせします。問い合わせ財政課。数値はその積み上げと合計が一致しない場合があります。今年度も本市の財政状況を分かりやすく解説した分かりやすい藤沢市の財政を作成する予定です。一般会計・特別会計とは、一般会計とは市の予算のうち福祉・教育・土木など行政運営に必要なお金の会計のことです。これに対し国民健康保険事業や下水道事業など特定の事業のお金は特別会計として別に会計しています。2023令和5年度一般会計決算状況。一般会計決算の歳入総額は1,740億5,139万円、歳出総額は1,681億7,687万円で、歳入歳出差引額は58億7,452万円となり、翌年度へ繰り越すべき財源2億7,528万円を差し引いた実質収支は55億9,924万円となりました。歳入と歳出それぞれの円グラフがあります。歳入、歳入総額1,740億5,139万円。うち市税861億2,325万円、49.5%。国庫支出金356億7,097万円、20.5%。県支出金112億8,325万円、6.5%。地方消費税交付金100億3,268万円、5.8%。繰入れ金56億1,421万円、3.2%。繰越金55億1,536万円、3.2%。私債53億4,470万円、3.1%。諸収入42億209万円、2.4%。使用料手数料33億880万円、1.9%。財産収入8億135万円、0.4%。その他61億5,473万円、3.5%。歳出、歳出総額1,681億7,687万円。うち民生費790億4,524万円、47.0%。総務費201億8,636万円、12.0%。土木費 168億8033万円、10.0%。衛生費、168億95万円、10.0%。教育費、154億8338万円、9.2%。公債費、公は公、債は負債の債、91億8651万円、5.5%。消防費、52億1002万円、3.1%。労働、農林水産業、商工費、31億4077万円、1.9%。その他、22億4331万円、1.3%。歳入は前年度より約53億円減少しました。歳入の根幹をなす市税収入は、個人市民税などが増加し、総額で861億2325万円、前年度に比べ 2.1% の増収となった一方、国庫支出金などが減少となったことなどから、歳入全体では前年度に対し 2.9%、52億7898万円の減少となりました。なお、消費税引上げによる増収分、地方消費税交付金は、年金、医療、介護、子育て、その他社会保障施策に使われています。歳出は前年度より約56億円減少しました。新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが5類感染症に移行後も、引き続き感染拡大防止対策に取り組むとともに、物価高騰対策や持続可能な都市機能を充実させるための都市基盤整備事業、デジタル推進事業にも注力しました。前年度に対しては 3.2%、56億3814万円の減少となりました。なお、森林整備促進に活用するために、国から配分された森林環境譲与税は、樹林地復元に使われました。市の借金は、全体で約1305億円です。道路、学校などの公共施設を整備するために、国などから借り入れる資金を市債と言います。2023年度に借り入れた市債は、一般会計で53億4470万円、全会計では87億2340万円です。また、借り入れた市債の年度末残高、元金は、一般会計で740億102万円、全会計では1305億4265万円となり、前年度と比較して一般会計で36億564万円減少、全会計では50億6348万円減少しています。全会計の市債残高を市民一人当たりにすると29万3241円となります。このような事業に重点的に取り組みました。2023年度に実施した主な事業、継続事業を含むは次の通りです。総務費、市民等からの問い合わせに一元的かつワンストップで対応するコンタクトセンターを開設。事業費2億1525万円。津波避難施設整備に向け、片瀬海岸3丁目の土地を購入、基本実施設計を実施、2億3151万円。環境保全費、太陽光発電システムなど 地球温暖化対策設備に対する補助事業の実施、2119万円。民生費、物価高騰による家計への負担増を踏まえ、特に影響が大きい低所得世帯に対する給付金を支給、47億9630万円。重度障害児者の地域生活を充実させるため、短期入所利用促進事業など、障害者地域生活サポート事業の実施、5008万円。障害児者一時預かり事業では、新たに北部の事業所に看護師を配置し、訪問入浴事業では、対象を12歳未満の障害児に拡大、7991万円。中学生の医療費助成にかかる所得制限を撤廃し、中学生までの保険診療にかかる医療費を助成、21億5901万円。77カ所の児童クラブの運営を支援し、夏休み期間にはサマースクールを実施、10億845万円。衛生費、妊産婦健康審査、産後ケア事業、出産・子育て応援事業を実施したほか、新たに新生児聴覚検査及び多胎妊婦への妊婦健康審査費用5回分の助成を実施、6億1375万円。アピアランスケアとして、新たにウィッグや胸部補正具の購入費等の一部助成を実施、427万円。石名坂環境事業所大規模整備のため、生活環境影響調査を実施、1309万円。労働費、若者仕事応援塾、ユースワーク藤沢の運営、就労支援、資格取得講座、湘南合同就職面接会を実施、2901万円。農林水産業費、市内農業の新たな担い手や農業後継者、福祉施設と連携する農業者等を対象に支援を実施、2252万円。各種農畜産物生産資材等の価格高騰を踏まえ、市内農業者に対し経費補助を実施、1億7748万円。商工費、市内の店舗事業所等でキャッシュレスポイント還元事業を実施、5億8065万円。外国人観光客の誘致や江ノ島トレジャーなどの観光プロモーション事業を実施、7538万円。土木費、安全対策が必要な交差点に車止めの設置、保育所等の周辺にキッズゾーンの路面表示、新林小学校前に歩行者横断点滅機を設置、1億3397万円。旧桔梗屋の長期的な活用に向け、公民連携手法の導入にかかる検討等に取り組むとともに、地域と協働した短期的な活用イベントを実施、1290万円。藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業の小田急側の第一期整備工事に着手、5億418万円。村岡新駅周辺における新たな都市拠点の創出に向け、工事等の着手に向けた取り組みを実施、5億601万円。全業長後線、睦合校区、未整備区間開通に向けた街路築造及び交差点改良工事の実施、5200万円。消防費、効果的、効率的な現場活動のため、119番通報時の映像通報システム、K 救急活動におけるタブレット端末の導入など、消防業務のデジタル化を実施、2977万円。教育費、学習指導員を派遣し、補習指導や不登校児童生徒に対する別室指導等の学習支援事業を実施、796万円。大越小学校、羽鳥小学校、特別支援学級開設の準備、861万円。コミュニティスクール、学校運営協議会を15校から26校へ拡大して設置、77万円。老朽化とバリアフリー環境の改善のため、村岡公民館改築工事に着手、9862万円。図書館情報システムとデータベース検索などの環境整備、電子図書サービスのコンテンツを拡充、4147万円。市の決算を市民一人当たりで考えると、税金の負担額は約 19.3 万円、市民サービス額は約 37.8 万円です。市税収入総額を人口2024年1月1日現在44万5172人で割り算すると、市民1人当たりの市税負担額は19万3461円と算出できます。また一般会計歳出総額を人口で割り算すると、市民1人当たりが受けた市民サービス額は37万7780円と算出できます。市民1人当たりの市税負担額、19万3461円。内訳、市民税9万2190円 47.7%、 固定資産税7万4333円 38.4%、その他、2万6938円、13.9%。その他の主な内訳は、都市計画税、事業所税、市タバコ税など。市民一人当たりの予算の使い道、主な内容。議会費、市議会の運営、1429円。総務費、戸籍、住民、防災、課税事務など市役所の運営、4万5345円。環境保全費、生活環境、緑安全対策、公害防止、3611円。民生費、児童、高齢者、障害者の福祉、17万7561円。衛生費、市民の健康の維持増進、保健所の運営、ごみ処理、3万7740円。労働費、勤労者福祉、就労支援など、897円。農林水産業費、都市農業、水産業の振興、1342円。商工費、商工業、観光の振興、4816円。土木費、都市計画、道路、公園整備、住宅など、37919円。消防費、消防、救急活動、11703円。教育費、学校、社会教育、スポーツ振興、34781円。交際費、司祭の召喚、26036円。基金などその他決算の詳細は、市のホームページの財政課のページをご覧ください。ふるさと納税制度の寄付金税額控除により、2024年度の 市民のために使われる市税収入は約24億4000万円減少となりました。2023令和5年度特別会計の決算状況。特別会計の歳入歳出決算状況。表がありますが説明は省略します。主な特別会計の決算概要。2023年度の特別会計は7会計ありますが、市民の皆さんに関わりの深い4会計の決算概要をお知らせします。国民健康保険事業。被保険者の疾病、負傷、出産などに対する保険給付費は、前年度より 0.3%、約8000万円の増加となりました。歳入に占める保険料収入の割合は約 23% で、保険給付費総額を年間平均被保険者1人当たりで見ると約32万4千円でした。歳出、保険給付費249億5613万円、国民健康保険事業費納付金124億1800万円、総務費ほか7億7011万円、歳出合計381億4424万円。歳入、国民健康保険料86億5399万円、国庫県支出金252億5953万円、繰入れ金ほか43億7150万円、歳入合計382億8502万円。介護保険事業。介護認定を受けた方が利用した介護サービスに対する保険給付費は、前年度より 4.1%、約12億円の増加となりました。2024年3月31日現在で、要支援・要介護認定を受けている方は 22,497 人となっています。歳入に占める保険料収入の割合は 21.6% でした。歳出、保険給付費303億3835万円、地域支援事業費14億7870万円、総務費ほか12億9073万円、歳出合計331億778万円。歳入、介護保険料72億1113万円、国庫県支出金116億960万円、交付金繰入れ金ほか145億3486万円。歳入合計333億5559万円。下水道事業、公営企業会計。生活環境の改善、雨水の排除による浸水の防除、及び公共用水域の水質の保全を図るため、下水道の整備・維持管理を行いました。年度末の下水道処理人口普及率は 96.1% となりました。支出、建設費38億8367万円、企業債償還金利息42億2779万円、維持管理費ほか114億7015万円、支出合計195億8161万円。収入、下水道使用料 68億1836万円、国庫補助金9億2780万円、繰入れ金企業債ほか85億5461万円、収入合計163億77万円。市民病院事業、公営企業会計。地域の基幹病院として市民が安心して受けられる医療の提供に努め、入院患者数は延べ15万9350人、外来患者数は延べ30万546人となりました。施設整備面では、MRI、磁気共鳴画像診断、装置や X 線 CT 組み合わせ型スペクト装置等の医療機械、備品の更新を行うなど、より質の高い検査、治療を行う環境を整えました。支出、医療費用、216億4545万円。資本的支出、17億9929万円。医療外費用ほか、6億8536万円。支出合計、241億3010万円。収入、入院収益、131億7558万円。外来収益、58億3592万円。繰入れ金、その他異業収入ほか、35億1485万円。収入合計、225億2635万円。2023、令和5、年度、決算の指標など、問い合わせ、財政課。財政健全化法による、健全化判断比率などの算定結果。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の算定結果は表の通りです。2023年度決算に基づく本市の健全化判断比率はいずれも基準を下回り、公営企業についてもいずれも資金不足を生じていないため、国の財政指標では健全であることを示す結果となりました。表の説明は省略します。統一的な基準による藤沢市貸借対照表、資産や負債の状況がわかります。貸借対照表とは、市がこれまで整備した学校、道路など公共施設の保有状況や、市が持っている現金、債券などがどのくらいあるか、またこれらを整備するために借り入れた負債がどのくらいあるかなどを示したものです。昨年度と比較すると、資産、負債、純資産がそれぞれ減少しました。2023、令和5、年度、貸借対照表、一般会計等。表の説明は省略します。市民一人当たりの資産、負債額、一般会計等。2024年1月1日現在、藤沢市人口、44万5172人。市民一人当たりの資産額、約 207.7 万円。市民一人当たりの負債額、約 22.9 万円。決算審査結果、概要。藤沢市監査委員。審査に付された一般会計特別会計決算書、および政令で定める書類の様式と記載事項は、 通常実施すべき監査手続き及びその他必要と認めた監査手続きを適用し審査した限り、重要な点において関係法令に準拠して適法に処理され、かつ正確に表示されているものと認めた。また歳入歳出はおおむね予算通りに執行されているものと認めた。本年度の一般会計、特別会計を合算した実質収支は黒字となっており、現状において特筆すべき財政上の問題は存在しない。本市が今後も住民サービスの質・量を維持しつつ、持続可能な行財政運営を行うために、着実な歳入確保対策の実施に加え、エビデンスに基づく政策形成による投資の最適化や財政余力の創出という視点に立ち、丁寧な効果分析や施策へのフィードバック等を踏まえた各種行政計画を推進するとともに、内部統制制度の実効性を高めながら、業務に潜むリスクの発生抑制に向け、組織一丸となって取り組み、引き続き市民に信頼される市政運営を推進されたい。また、公営企業会計の決算書表及び付属書類の様式と記載事項についても、同様の手続きを適用し審査した限り、重要な点において関係法令に準拠して適法に処理され、かつ正確に表示されており、本年度の経営成績、年度末の財政状態、及びキャッシュフローの状況を適正に表示しているものと認めた。また、収益的収入支出、資本的収入支出についても、おおむね予算通りに執行されているものと認めた。健全化判断比率等の審査結果、概要。藤沢市監査委員。審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類、並びに決算に基づく公営企業にかかる資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めた。また、是正改善を要する事項は特にない。問い合わせ、監査事務局。25、市職員の給与などの状況。市職員の給与などの状況について、より詳細な内容を市のホームページの職員課のページに掲載しています。藤沢市人事行政の運営などの状況、職員の任免含む公平委員会の業務状況などは、11月11日月曜以降に職員課、市民相談情報課、各市民センター、公民館で閲覧できます。問い合わせ、職員課。1、給与の仕組み。職員給与の仕組み。市職員の給与は、給料と諸手当から成り立っていて、地方自治法及び地方公務員法の規定に基づき、市議会の審議を経て定められた条例に基づいて支給しています。給料の月額は、職務の内容に応じて5つの給料表に定められ、さらに、職務と責任の度合いに応じて、給に分けられ、職務に見合った給料月額が定められています。給与決定の仕組み。市職員の給与も、民間給与と同様に、給与改定が行われます。この給与改定は、生計費、及び国や他都市の職員、民間企業従業員の給与などを考慮し、その均衡を図るため、人事院が行う給与改定勧告、国家公務員に対して行う給与勧告、 に準じて決定されています。給与の仕組みについての図がありますが、説明は省略します。丸2、職員の給料。3つの表がありますが、説明は省略します。1つ目、初任給の状況。2つ目、職員の平均給料月額及び平均年齢の状況。3つ目、職員の経験年数、学歴別平均給料の月額の状況。丸3、職員手当の状況。7つの表がありますが、説明は省略します。1つ目、扶養手当、通勤手当及び住居手当。2つ目、地域手当。3つ目、管理職手当。4つ目、特殊勤務手当。5つ目、時間外勤務手当。6つ目、期末手当及び勤勉手当。7つ目、退職手当。丸4、特別職の報酬などの状況。表がありますが、説明は省略します。丸5、職員数の状況。2つの表がありますが、説明は省略します。1つ目、部門別職員数の状況及び主な増減理由。2つ目、一般行政職の級別職員の状況。26、第62回明日に伸びる子ども展。藤沢市立小学校特別支援学校の児童図画工作作品展を開催します。思いがいっぱい、楽しさいっぱいをテーマに、平面、立体、造形遊びの作品など各学校からのバラエティに富んだ作品を展示します。問い合わせ教育指導課。時、11月12日火曜から17日日曜、午前10時から午後7時、17日は午後5時まで。ところ、市民ギャラリー。27、全業長護船、睦愛校区が開通します。都市計画道路全業長護船、睦愛校区の県道403号勝負沢戸塚から北側の未整備区間約140メートルが12月1日日曜午後1時予定に開通します。開通後も湘南台291号線、297号線や不動前交差点の道路工事は続きます。問い合わせ道路整備課。地図があります。説明。全業長護船の睦愛小学校付近の地図です。上は湘南台方面、下は全業方面で、開通区間が矢印で示されています。開通区間の南端で県道403号と交差するところに、睦愛小学校前交差点が新設されています。吹き出しがあり、湘南台方面へは新設の睦愛小学校前交差点をご利用くださいと書かれています。また、睦愛小学校前交差点から県道403号で北西に進んだところに、不動前交差点があり、交差している湘南台297号線がその先の湘南台291号線とつながらなくなっています。吹き出しがあり、開通後不動前交差点は信号機が撤去され T 字交差点になります。車両については湘南台297号線から湘南台方面へ直進はできなくなりますと書かれています。 地図終わり。